まあ、どういう話か置いといて、私たちの今現在がどんなことなのかっていうヒントを、得るための話をですね、農業者の立場というものをちょっと交えながら、お話をしたいなということで、今日用意をしてきました。私はですね、生まれが、昭和31年、まあ、戦後10年経ってから生まれて、戦後教育をずっと受けてきたんですけど、ずっと教えてくれなかったこと、教えてもらえなかったこと、それをまず最初に、ちょっと話をしたいなというふうに思います。それは何かと言いますと、去年、元号が令和に変わりました。元号というのは、天皇陛下が変わられると元号が変わるんですけど、その天皇陛下って一体何なのというところはですね、学校で決して教えてくれなかったんですね。国民の症状がどんなふうになっているんですけど、まずそこからですね、ちょっとご言いたいなというふうに思います。で、皆さん、多分、ご存知かもしれないですけども、日本神話、これをですね、知らなければ、天皇は何かということがわからないんですね。ただですね、学校では、天の岩戸とか、稲葉の白うさぎ、それから山田のおろしとか、そういうのはありなんです。ところが、高間ヶ原から始まって天皇に至るまでの一貫の流れは決して教えない。これは何かというと、戦後、ね、主権を失って連合国が統治したときに、GHQ が決まって、日本の教育から全て消したんですね。でこれにまつわる書籍もほとんど、この初期にとということで、我が国から消えてこいます。神話をダイジェストで言うと、ものすごい簡単なんですね。高間ヶ原というところで、ことは始まります。で、そこにですね、雨の源の主という神様が一番最初に生まれる。それから神様が、続々とお生まれになって、最後に、全然覚えなくていいんですけど、聞かれたことは、あると思います。イザナミというから、イザナミ。最後までこのお二人が生まれるんですね。で、最初に来られた方は、逆しますけど、ちょっと怒られるかもしれない。なんか、どうするかというと、ヤギを渡すんですね。これは雨の布を取っておで、ヤギを渡して、これでまだできてない事情を書きまして、静子として、ふむくなる、ということで、渡す。で、国ができて、お二人は地上に降りていかれて。で、まずはですね、インサーナミンガードで、で、最初はうまくいかないんですけど、続々と神様がまた生まれていきます。で、最後に、日の神様。日の神様が生まれたときに、イザナミは三道がやって死んじゃう。で、黄泉の国に行くんですけど、それを悲しんだイザナギが、イザナミを黄泉の国に迎えに行きます。ところが、黄泉の国に行ってしまったイザナギは姿が変わり果てて、醜く変わってるんですね。で、見られたことを怒って、イザナギを追いかけます。で、逃げ返って、しめ縄を編む。で、いろんなものに追いかけられて、汚れてしまったということで、海に入って、水研ぎを収めます。で、水研ぎをしたときに、イザナギから、水研ぎで、天照大御神、清御神事、左門の御事、この三人が生まれるんですね。これをまあ、三鬼神というんですけど、清御神事は出てこないんですけど、天照と天は結構出てきます。で、それぞれが国を治めていくんですけど、最後、出雲の国に、大国の神事が国を作るんですね。ところが、多分皆さんご存知かもしれないですけども、暴れ者なんです。豊さんみたいな。お姉さん困らすんですね。高浜ヶ原が、あかんと言うんです。 なんで豚の乱暴のものだから、それも子孫オープニングしようと。だから、あなたは変わりなさい。これが国ルール。で、オープニングしの御事は国を言うことに出雲大社をもらうんですね。国思考やない子って言うんです。こっちで、四代後が初代天皇、神武天皇になるかというのが日本式なんです。簡単でしょ。頭の中だから、田舎に行って、いかない、日本神で。で、いかないから、天照が地球に来たの。で、天照の四代、それが古代天皇。これが書かれたのが、1300年ぐらいですね。天皇天皇の時に、日本神話が書かれた。これ何かっていうと、天照の大神の子孫、読んだらその本が神武天皇、継続神、神からずっと続いてきた。だから天皇イコール神。それプラス、私たちも、神道では天照の子孫っていうことになってるので、私たちも神の子っていうことになる。で、これが、日本神話の大切です。で、さっきの伝統で、まず言ってからですね、この、継続心、それから神の存在、神話の存在、それをですね、連合国が自分を嫌ったということで、こういう歴史は全て教科書、学校教育、それから書籍、消えて、なくなってます。まあ、彼女は出てきますけどね。日本神話というのは、ダイジェストで言うと、こんな感じで、だから私たちは神の子だということですね。で、まあ、神道についてはですね、まあ、先の戦争で、国民神道というものを使われてしまいましたけど、本来そういうものではないというふうに言われています。で、これで、私たち日本民族は神の子であるという教えに裁くですね、ずっと来るんですが、皇室と分かります。初代神武天皇が、即位されてから日本の国に来た。実は2680年ですね。有名な0戦っていうのは2600年、後期00年、2600年来るから0式。っていう名前ですよね。もともと我が国のカレンダーは後期です。で、それが西洋に変わってしまいました、ね。まあ、うん、正しくは、私たちのカレンダーでいけば後期2680年ということになります。神の子であるということで、非常に字の読み書き、それから教育、農村、社会、社会制度、福祉においてもですね、ほぼ完璧な状態でこう来たんですが、そこに外国から、この宣教師が続々とやってくるんですね。で、もちろん、宗教の教に、まあ、来られるんですけど、サンドビジネス、まあ、どちらも本業はわからないですけど、火薬の取引、これが盛んでたということが歴史に残っている。火薬を武将が欲しがったんですけど、トータル多分、早く200キロがある。実はそれと交換されたのはお金ではなくて、女性なんですね。若い子さんも若い子。10代ぐらいだった。200キロに対して、50人の若い女性が奴隷として早く交換。されて海外に出ていきます。その結果、海外に奴隷が50万人出ていったということです。これで秀吉が、バテレン禁止令を出したんですね。こういう歴史があります。この辺からちょっとこう怪しくなっているんですね。白人がどんどん入ってくるということで、この後、何が起きるかというと、貿易。最初はですね、お茶とか
戦意、そういったものから貿易が始まるんですが、
彼らの最初の目的は
武器なんですね。火薬はもう最後なんですけど、それでこう商売をしたいということでどんどんこうやってるわけですね。
で、何が起きたか。
国内の内戦を経てですね、明治維新、こうやって新政府ができるわけですね。
でも新政府できる前に、こう面白いのはですね、石川さんのルーツは長州。
長州が出てく
るもんです
ね。我が国の歴代の総理大臣、ほとんど山口県出身者ばっかりですよ。
それね、長州って言われる。吉田茂もそうだったし、前の安倍総理もそうですよ。まあ、歴代総理大臣、ものすごい比率高いですね、長州。実は、白人の勝者が、長州の若手本人、これを日光で海外留学させてます。で、確か、貿易会社は多分これ教科書で多分出たんですね。マセソン商会。これはね、多分教科書で出たと思います。長崎の浦沢邸がマセソン商会の場所なんですね。で、金とか繊維とか、油とか、こういうものを限りに貿易を始めていく。ところが、僕に長州藩の若手5人をマセソン商会、ここはお金を出して留学したんですね。いろんな白人のやり方を勉強して帰ってくる。で、帰ってきたら、もう明治維新が、起きて、新政府が設立をされて、その5人が、要職に行くんです。それは総理大臣誰か知ってます、ね、昔は、1万円札で、伊藤博文。それぞれ何とかの知事、何とかの知事ってなっていくんですけど、政治でしょ、結構多いよね、結構多い。それぞれ、大領職に収まって日本の国を収めていく。ただ、この流れが未だにあるというふうに言われてます。もう長州、ほとんどです。石川さんもそれだけ言いますね。長州ルーツっていうのかな。こういう、仕組みがあるというふうに言われています。明治維新から、約30年経っている。何をやり出すか。さっき言った狙い通りにはまっていく。日本の国、この明治維新、それからその次まで300年という期間、戦争しなかった。元禄時代というのはものすごい幸せな時代だったというふうに言われているんですけど、それは戦争しなかったという平和な時代がまだ続いているんですが、維新、30年という 、日清戦争と、
第5回戦で戦争しちゃうんですね。で、維新から国務強兵、で戦争をやるために国民から国債を募る。で、日露戦争の時は、国民、全員が国債を買いなさいというような話で暴動が起きたということを言われて、戦争ビジネスというのはどれぐらいかというと、日露戦争は国家予算30年分使っちゃったんですね。今だったら、国家予算の本予算100兆円ですから、それの30倍ですから、それぐらいちゃうわけですよ。もう派手に、もう物をね、もう売ったり壊したり破壊したり、どんどんどん金くん、結局、悲惨なとか起きますけど、誰が処理するか、武器売ったり、私は何でもいいことだ。で、しかも、この頃は30年分のお金使ったし、どうすんのみたいな話。で、日露戦争の時は、どんどん批判の意があって、もちろん、国民の国債でお金作りますけど、イギリス国債買ってくれた。で、これで有名なのが、高橋光一を、英国側は なんとか、自負っていう。戦争するためにお金貸すは、日本の国債を買ってくれた。で、これで国家予算の30倍用意したんですね。で、これで、初めて、これまあ、白人と黄色人種が、やるんです。で、発症したということになる。 その時の期間が沿岸の中で横須賀港に今も降りたり、ね、非常にこう、歴史そのものがいっぱいとなったとこを展示館を封鎖みたいになってますと、買ったはいいけど賠償金もらえずに残るは借金だけという、もう これこそもう儲かったら戻られるんです、あまり知られてないですけど、本土だけ天体終わったのが日本の国家本予算予算から返済を毎年してて、完済したのが1986年、もう割と最近ですね、60年ぐらい借金払い続けたということで、まあ、こんなことが、戦争では起きています。どんどんどんどんここから日本の国の戦争する国になっていって、中国大陸でまた戦火を広げて15年間戦争に入るんですね。でそういうことが起きていきます。でそのお金の仕組みっていうのが非常に何だかよくわからんなということで占いされてますけど、皆さんの中で習われたと思いますけど、金本位制、自分の国が持ってる全ての貨幣は保有している金の価値と一緒であるというのが金本位制ですけど、昔はお金の代わりに金で物を動かしたんですね。ところが、金って持ち運びが面倒くさいので、金を金庫館に預けるんです。ここはお金の仕組みの次なんですけど、預けた金の預かり証券、これがお金と一緒になるんです。誰かがそこお金貸してくれ、金貸してくれっていうのは預かり証なんですね。これが金イコールなのでお金になっていくんです。ところが誰も金を引き取りに来ないということは、お金貸してって言った人に、ね、掛け合い、預かり証どんどん書いて、はいこれ貸すわ。で、ここにこう利子がつく。で、どうなっていくかっていうと、この金庫団がどんどんどんどん崩れていくんです。でこれが世界で二大銀行家って言われる大グロピック、もう一つはこの人に死にましたけど、になっていくんです。で世界の主たる企業は全てこの日経の家がどっちかのオーナーになっているということですね。日本では日経新聞、産経新聞は1つです。6だ。これをこれにまつわるような話は絶対にしてはいけないということになります。で日本の政治家さんでも今回の話に言及していくと、必ずいい死に方死にしてます。日本の中歴代のこういう大臣もおられますけど、僕は中華人の、中川一郎さんと庄司さん、いい死に方してない、これ本当にやばいですから、この辺はという世界を見つめる闇の世界大丈夫なんですね。そういうお金の仕組み、そういう世界の仕組みがあるということでございます。中国大陸から今度、太平洋の戦火が広がっていくんですけど、太平洋の戦火が広がった時は、真珠湾攻撃、日本海軍の、卑怯な奇襲攻撃というふうに言われてますけど、あれは、外交官とやらないで、最後通帳と言われる、非常に一方的な要求、それが、和州国から出てます。それをハルノートって言うんですけど、ハルっていうのは、その時の何とか長官だったと、中国大陸から国の軍隊を即時に調べろというような一方的な外交文書です。それで、日本はもう真珠湾やるしかないなということで、海軍が行って奇襲攻撃をやって始まってます。彼らのやり方、銀行家のやり方、近くの家から言われたことは、あの二軒の家、うちの息子たちが戦争をやると言わなければ、世界で戦争は起きませんって言い切った母親がいるんですね。それぐらい戦争が作られるということなんですが、ここから信じますと、その後、ベトナムは、トンキン湾で魚雷攻撃を受けた。そこから始まる。でも実際は、そんな事実はなかった。それから湾岸戦争。湾岸戦争が急激に、あれも CG で作られて、本当に興味するものじゃないというふうに言われてますね。こういうの全部見くるめて、っていうふうにこういう、 これどういう意味かって言ったら、自分でマッチ振って、火つけといて、ポンプ持って引いてるんで、みんなのこう、参道で、そういうやり方です。日本風に言えば、自宅人っていうのは、まあ、いろんな戦争をこうしていくんですけど、最後、非常にこう、悲惨な、広島なので、無駄か悪いと言えない。8月6日。じゃあ、ここ、日本の子供たちは、8月6日が何の日って聞いても、返事返ってこないんです。ところが、南米とか世界の子供たちは、8月6日何の日って聞いたら、こんなの決まってたじゃないですか。合衆国が日本の広島に核兵器使ってきた。もう、そっそうで言うぐらいのことなんですね。だから、今これはそういうことを言われて、しかも、原爆は落ちたとかね。こんなに言われてます。落ちたんじゃない。使った時に、それはもう、全国合衆国ですけど、核兵器作ろうと思ったら、ウラン鉱山なかったらない。ウラン鉱山。もうすでに、この2つの家が、世界中のウラン鉱山を抑えてるんですね。それから、核兵器開発。これは、マンハッタン計画って言われます。ここにもお金出してるんです。で、何かっていうと、うちらの広島長崎を使って実験をやって、核ってこんなすごいぞ。これさえも捨てれば、平和になるんだっていうことで、今度、核バランスに入っていくんですね。これやって儲かったんです。結局ここです。もう日清日露のとこから全然変わってない。こういうことがあるということ。これはまあお金とかね、戦争の仕組みの話でございます。はい。まあ、今度はちょっとこう話がガラッと変わって、我が国の技術、どんなことやったかという話ですが、今でもありますけど、これ戦前の理科を研究するんですけど、ありとあらゆる科学と名の付くことを、真剣に研究をしてた、そして今みたいに変なことやったりしないですね。いかに国民が豊かで国民が幸せになるかというのを追求したと。で、ちょっと農業に関係あるんですけど、企業で三大栄養素って言われてて、まあ、窒素だそれなのが後からあるということなんですけど、窒素肥料を作ったのはドイツということなんですけど、それが1913年なんですよ。そういう教科書が出てます。そいつが1913年に窒素肥料を作った。で、これはですね、今皆さんが作ってるものですけどね、窒素の分配を使って、バイクの研究をすると、窒素が取れるんです。空気中の窒素って 80% あるので、結構、あんまりが取り出せるということです。これで、窒素肥料が作られるんですね。これをドイツが1913年にやりましたというのが評価です。ところが、日本の国は、1908年、5年も長残って、ドイツの兵士たちを喜んでるわけですよ。実験室かどうかです。日本は工場を作って、製造をやってるんですよ、この実験。でっかい実験。これが有名な水俣病で訴訟が起きた、日本の実装。今、3円実装になってます。昔は実装があるとかね。鳥電気工業とか言ってますけど、こう会社の、ね、遠隔みたいなのが出てるんですね。1908年に、当時の窒素の前身が石灰窒素を製造したとしてたという事実が出てます。どういうことかというと、日本の科学技術力がもう世界の遥か先を行ってたということなんです。こういうのも学校で教えてくれないんですけど、今非常にこう大事なことなんですけど、これね、実はよろしくない事実があるんです。何かというと、これだけはちょっと覚えておきたい。これはですね、アンモニウム。この空気中から、空気中の8割存在する窒素から、これによってアンモニウム取れるんですけど、ドイツがやりたかったことなんです。これがね、ちょっとやりたくなる。何かというと、アンモニウムが、硝酸なんですよ。硝酸から火薬なんですよ。要は天ぷらだから。で、チリから硝石を輸入しなければ火薬が作れなかったのをドイツはアンモニウムから硝酸と火薬を作る技術をこの年にあったということなんです。結局は戦争なんです。
多分、国防のためにはこの辺のルートは夫がなければいけないというふうに言われてます、だから化学医療が、取り続けておかないと、もし有事になった場合対処できないということになるというふうに言われてます。だからちょっと日本の国から世界と違うのはやっぱり効果が強かったということですね。火薬が違うんです。あとは連合国は長官、長官火薬。日本の国は違う、職員国。どういうふうに違うかというと、長官火薬に比べて破壊力が5倍だったというふうに言われた。だから、昔の日本の、海軍の魚雷を撃って、あの魚雷が一発当たれば、大体もう、どの船でも沈んだ。西の戦争の空間から使われています。これを、作った人の名前で、で、これにまた、超がつくぐらい優秀な新艦がつくんですね。二重輪新艦って言いますけど、それとの組み合わせで、世界のどの国も真似ができなかった。それぐらい、旧日本軍の兵器改良がすごかったということなんですけど。まあ、日本の国の科学力はもう非常にずばぬけてすごかったということですけど、それで核のバランスから、まあ、ところが平和の時代に入っているんですけど、今度彼らは農業にも手を出していく。先の未然の家、それがですね、1960年始まっていくんですけど、日本ではほとんど使われることがない。こういうことが実は世界なんです。医療費の革命です。なんかなという感じですけども、英語で言うと、グリーン、レボリューションっていうふうになるんですけど、これ何がしたかったかっていうと、価値の科学費用というかな、それに見合う品種、それから化学事業を非常に有効に使える品種改良、それからそれに見合う農薬、これを作ることで世界の機能をなくそうというのは緑の革命、非常にいいフローがあってね、いや、なんかいいことやってくれるよねみたいな話ですけど、実はこれは60年から30年になって90年失敗に終わったっていうふうに言われてます。結局は土地は荒れて何度もよくなくなってしまった、失敗した、世界の規模がなくならなかったということで一旦終わってます。で、次に何が来るかというと、次はもう今まさにそうですよね。遺伝子の革命、遺伝子を支えた品種、これによって世界の基盤を作る。あるいは、農薬をまけば、それだけ残って他の草はなくなるとかね。そういうものをどんどんどんどん作っていくんですね。あ、これも、再生する虫とか草がどんどん出てきて、もうちょっと危ないなという話になってますけど、まあ、日本の場合はもう まさにもうこのまま大丈夫です。今度は、原動なんです。要は次から次、手を変え、品を変え、やってくるわけです。で、結局これには全部お金、店舗と一緒でお金が絡んでいて、誰かがも、誰かじゃない、あの2000の家が儲かるようになんかとできてるということです。だから別にその家が儲かってもやればいいじゃないかというふうにこう思うわけですけど、今現状、私たちの生活を見て、周りを見てください。がんの人どんだけいます？で、健康な子供、そうじゃない子供、新しく生まれてきた子供が何か病気持っている、あるいはアレルギーが、昔はそんなのなかったんですね。どこから始まるかっていうと、外交年代は昭和32年代以降生まれた人は外国人というふうにも言われています。結局は国も、添加物であり、農薬であり、いろんな自然じゃないもの、
それが原因だというふうにも言われるんですが、
誰もそんなこと言ってくれないです
ね。それはもう世の中の仕組みでしょうがないんですよ。例えば遺伝子組み換えの食べ物に感染って言いますよね。いや、だからもう何も起きない。じゃあ逆に、いや、あれは食ったらがん、危険になる。あれ食ったら、がんなんぞ。あるいは、出産したときに、変な子供、健康じゃない子供が生まれてくるよ。ということを、もし学者さんが言ったとしたら、その学者さんがどんなことになるか、いうのを想像したら、さっきの世の中の仕組みのバランスから言って、非常に危険なことだ。新聞はそんなこと絶対書けない。もしかしたらその新聞が、国会対立みたいになくなってしまいます。お金さんに多分そうだと思うんですね。スポンサーに嫌われて、お金払えないのってすぐに新聞社って。そういうことなんですね。世の中の仕組みって、しかし、結局は、誰だということが言えないので、新聞もテレビも世界も、全部、こういう方たちが、こういうしかないんです。でも考えてみてください。自然から離れれば離れるほど、病気に近づくんです。で、今はですね、新聞、テレビとかじゃなしに、インターネットでライブにしたりとかすることが結構ありますけど、安全じゃないよということを言うと、必ずそんな根拠どこにあるんだということを言われます。でも、何誰もそんなこと言えない。その逆、大丈夫安全ですっていうのは、こういう人たちがもう山のように言ってるので、いくらでもその根拠出てくるんですね。あの人がこういう人で、ここにこんなこと書いた。だから大丈夫なんだ、安全なんだっていうことが言われます。でも自然から見ていくと、自然から離れれば離れるほどに病気に近づくということになっていくわけですね。だから、世の中にまともな情報が存在しないっていうので考えて、じゃあ、なければ知れないということになるわけですね。病気の部分について、それだけ病気は原因の結果、面白いのがあって、私の好きな、お医者さんがいてですね、医学の人って誰か分かります。医学の講師か。これね、ギリシャの名前を取るから。この人は、現在400年に、医学の人というふうに言われてます。で、この人もそんな時代に、16の使いというのを、まとめてあげたんですね。16です。16本か。その中の半分、自己も、これがすべて食なんです。食べ過ぎ、過食だ、胃の食べ物だ、ね。病人に食べさすと、病気を養うことになる。食べ物のことを知らない者が病気など治せるはずがない。そういうのが、16項目のうち、8つ食の話を、この方が言われている。現在400年ですよ。今から2420年前、この時代にこんなこと言ってた。それ今の医学っていうのは全部逆行していってるっていうふうに言われてます。それは何かっていうと、これを重要視してないっていうこと。原因は全部これにある。それを見ないで症状を叩き潰すという対処療法。これが今の医療の、主流になる。で、実は医療というのは、今の対処療法。学習中になってますけど、医療は実は対処療法が、あたってなんか分かってるんですよね。対処療法、精神療法を、これは老朽療法なんだと、精神療法。本当は医療は50年ある。で、今現在の主流は、これ、対処療法。本来ね、科学がこんだけ進んで、医学も進んで、文化程度も高くなって、国も良くなって、栄養状態も良くなって、病人なんか痛くならないとダメなんですよ。毎年、医療費が増えていく。国民が使う医療費、年間で43兆です。絶対おかしいでしょ。科学とか医学とか進歩したら、病人減って、医療費が減って、みんな健康になっていかないとダメなのに、なんで国民の半分以上が癌になります?ありえない話でしょ。間違ってるんですよ、それが。今の手がと同じようです。食べ物も同じようです。だから、本当は、小学校とかね、学校でちゃんと食べ物のこと、病気のこと、科学のこと、日本の歴史のこと、いろんなことをちゃんと教えないとダメ。それはもう全く教えてない。まあそういうことで、どんどん
よろしくないかにこうはまっていくんです。
で、医療のものすごいやらしい仕組みあるんです。それだけ紹介しますけど、昔は死因の1、途中でしてるのが死因の1やった。この頃、最高血圧値、血圧値180まで OK です。今は130です。それ以下間に160ですよ。人間は年を取れば取るほど血圧を上げていかなければ、末端まで血がいかなくなって、免疫、治癒力が落ちて、病気になる。だから上げていかないとダメなんです。それを医者なんて言います。135だから、高いね、途中で死ぬよ。っていう。で、何が処方されるかっていうと、高圧剤。この単純物質を吸う。で、血圧上げると、高くよかったね、これで僕の心配なくなってきましたね、調子いいじゃないですか、いただきますけど、血になってないのなら、重力免疫力をして、こっちに行くんですよ。これ自分で分かったです。こんなことにされちゃってるんです。これ医者に文句言わないと思うんですけど、医者はもう薬屋に金もらってるんで、絶対そんなこと吐かないですよね。吐かないですよ、これ。実は、さっきの43兆、このうちの 25% が高圧治療。160から130に基準を下げました。実はここじゃない。だって、当時と上げていかないとダメだ。そう、途中で驚かしたらまあいいか。で、130消化。で、測って、いや、140高いですね。高圧剤出します。これで、高圧治療の患者、43兆の 25% が、47になってないですね。どんだけになったか、250% ですよ。2.5 倍に増えてる、まあ、計算の仕方もありますけど、イメージ下げただけで、医療業界10兆円上乗せなんですよ。絶対跳ねられてる。医療業界ってこういう仕組みになってる。まあ、薬で食べることよりも、適度な運動と食事、睡眠、これによって、いい状態を保つのが、一番いいと、そういうのを言われてますね。最後の一つだけ、いかに食材が大事かということなんですけど、私は、自然栽培、どういうことかというと、そこらに生えてる草と同じように運んで育てるんです。庭に生えてるリンゴの木のように何もしなくても嫌なんです。これを自然の仕組みに逆らわないようにやって、やってます。で、結局、自然、人は自然から離れるほどに病気にしちゃう。ということが基本ベースであれば、自然であると問題が起きないわけです。自然なデータ、自然な食べ物、そういうふうにやれば、人は健康で幸せな生活を送れるというのが結論です。ところが、そんなにいいことなら、普及するはずです。ところが、学者さん、ダメです。そんな危ない話、手は出せません。あるいは、帯広市の農業技術センターに、試験の依頼をします。で、忙しいでしょうから、私は代わりに試験をやります。で、数字も出します。それを、農業技術センターで、集計をして、公式見解として、持ってもらえればそれでいいですというところまで情報をしたんですが、帯広市は断っていない。できません。なんでか、世の中の仕組みに飛ばない。お金使わない。医療使わない。薬使わない。機械使わない。雇用も発生しない。ほったらかし、手物がいっぱい取れる。人は健康になってしまう。ダメです。おかしいでしょ。この世の中で何かお金の都合で動いている部分、そういうところが多すぎるということです。それは世界が動いている仕組みと全く一緒です。昨日の国と同じ事件で、塩っていうのは山で雨が降って、その水が川にたどり着くまで200年かかるって言われて、それは地面の中を通って、いろんなものをドリップしながら川に行く。今度それが46億年濃縮と蒸発を繰り返しながら海の水がしょっぱくなった。その水から取れたものが塩ということは、この世界の必要なもの全てを含んだのがこれなんです。ところがですよ、日本の国は1959年に戦前廃止法というのを通じて、日本の国から塩を全部なくしたんです。要は、この塩が塩化ナトリウム、本当はこういうものなのに、日本の国はこれ全部やめてですよ。塩化ナトリウムに変えたんです。学者も、国も、この塩も、この塩も同じだって言ったんです。でも、 ここからどんだけ病気増えました、特に血圧系、循環系、まさにこれでしょ、なんでこんなことしたんっていうことになりますけど、天然ってどこにあるの、海の近くでしょ、今どうなったか、全部工業地帯、結局全然ダメだった、日本の工業発展のために。で、そういう人たちがロビー活動して、1959年に沿線廃止を送って、日本の国から沿線を全部廃業させてなくした。その結果、国民の健康が乱れに乱れて、医療機関が儲かる。絶対あかんと行おう。私はもうね、年いってるからいいですけど、子供たち、かわいそうじゃない。こういうことを、ちゃんと学者さんたちは、学校で教えて、いいことがいい、悪いことがあり、こういうふうに書かれるわけね。子供の力監督をね、解かないといけないんですけど、最初の日本チームから見てて、私たちはなんか、うまいようにされてるな、というところに気がつくと、こう日々の生活がね、ちょっとこう変わってくるかな、選べるチャンスがあれば、こっちを選ぼうかということもできると思う。まあ、勉強でそのためにするじゃん。サイコロ振るんじゃなしに、考えて選ぶ。本当に勉強する。 で、私は去年偶然発見して成功したのは、これの脳水、これ作り出せることが分かって、で、これをやってくれるのが、この辺に言ってますけど、光合成菌という菌、これが、これを作ってくれるんです。これは、フォーマスに言ってます。商品で、アンミューズの PSD 菌はフォーマスに言われてます。これにもなんかあるらしいですけどね。1時間ぐらい。で、これは一度買えば、自分でいくらでも培養できるので、何トンでも食うことができます。ほとんど下がる。これなんかちょっと使おう。なので計算したら、15トン食うのに、お米の高い1000円ぐらい。15トン食ったら、半分に30兆使えるただ、これやっちゃうとダメ。こっちで投げれば効きません。自然の暖流の海藻構造、基本で、肥料がない。上がらない。で、投げれば、これは全く無効になるので、どっちを選ぶかという。今年の4月から、さあ、さんの出せなかった畑4段で、畑で繰り返して、ニンニクが今、育って、そのニンニク作ってくれてるのが、ここの、この部分になって、3万6000個になってくれました。大変楽しみ。自然栽培の仕組みはもう、ほんとこれだけです。これ以外何もないです。で、自然であれば、虫や病気、遠隔、それから小麦だったら、小発芽の心配、全くないです。自然界でそんなことは言ってもいない。だから、どちらかという選択、あとは、人間の健康も考えていけば、こういうのもあるということですけど、最後に話したように、絶対に普及はしません。ということです。